弁護士放送
皆さんこんばんは、吉川です。
皆さんこんばんは、山本です。弁護士放送のお時間です。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はですね、はい、ちょっと気の重いテーマを取り上げようかなと思っておりますので。
おー、なるほど。
ちょっと気が重くなる前にまず、リスナーの皆様から あのコメントを紹介できればと思います。
はい、あ、いきなり本題に入るんですか？
本題ですか？あ、なんか雑談があるかってこと？
はいはいはい、そういえばこの間ニュースになってましたけど、はい、アイスクリームのカルテルが、
はい、カルテルね、
使いましたね、
はい、はいはいはい、
値上げを調整しながらやってたと、
はい、
アイスクリームめっちゃ高くなってるっていう話してたじゃないですか。
はいはいはいはい、
カルテルやったんですよあれ。
まあだからカルテルというか、あれですね、よう一人では値上げせんかったっていうことなのかわかんないですけど、
けどめちゃくちゃ高くなったじゃないですかアイスクリーム。
そうだから、なんかアイスクリームの値段で物価がわかるなって感じはするんですよ。だから10年前と比べてアイスクリームが、まあ、だから 1.5 とか下手したら 1.6 倍7倍ぐらいしてると思うんですけど、
うん、
まあ、それはマンションも 1.6 倍7倍するよねみたいな風に考えると納得できるなという指標の一つにはしてたんですけどね。
はい、でも公正取引委員会が動くぐらいのもんやったんですよあれ。
あれって独占禁止法ですけどね、なかなか独占禁止法って業界にいる人たちからするとね、まあその業界にいる人たちからするとなんていうか法律が間違ってるみたいなことをよく言われる法律ですから。
ああ、なるほどなるほど。
まあ要はその逆にそうやって話をしてなんとかみんなで価格を抑えてるんだみたいな言い分がまあ業者側にはあるんでしょうけど、まあまあ、うん、ちょっと問題として指摘されてたっていうようなことですね。
はい、いやアイスの価格を吉川さんが気にしてたからこの前、
うん、いやだし、でもあれってでもアイスクリームの値段が上がったから、
うん、
逆に他のなんて言うんでしょう、アイスクリーム以外の例えばお菓子ですとか食品とかも上げやすくなってるんじゃないかなっていう。
アイススタートってこと？
でなんか そんな気もしませんか。だってアイスクリームが 1.5 倍になってるんだったらもううちもいいだろうみたいな。なんか
いやアイスクリームだけ異様に高くなってる気はしてましたよ。
あ、そうですか。はい、
うん、
まあ僕結構アイスクリームは食べる方なのでよく、
はいはいはい、
昔はランキングをつけてたぐらいなので、今ちょっと、はいはいはい、曖昧になってしまってきてますけど、なんかどれがダメですよ、真剣に向き合ってないなとは思うんです。それなんでランキングつけてたかというと、やっぱランキングつけるとやっぱり真剣にちょっと考えるんですよ、うん、どれが例えば雪見大福と、うん、ジャイアントコーンと、ハーゲンダッツのどれが一番うまいかとか、そんな真剣に考えないじゃないですかランキングつけてないと。まあまあどれも美味しいとは思うんですけど、やっぱりそのランキングつけるとちょっとそういうなんかね真剣に考えるっていうところが出てくるんで、やってたんですけど。
今一番好きなの何ですか？
いやだからつけてないからね、わかんないんですけど、やっぱあずきバーかな。今じいさんになったからかわかんないですけどでもあれじいさん食えないですよね、硬すぎてね。
けどおじいちゃんが食べてるっておっさんが食べてるイメージありますけど、あれは
小豆バーでも硬いですね相変わらず。あれ本当に歯が取れて、はい、あれで歯が取れて訴えられたりしたことないのかなとかちょっと思っちゃうぐらいカッチカチなんでは
いはいはい、
小豆バーかもしれないですね。ちょっと夏とやっぱり冬で違いますよね。また
うん、僕は夏でも冬でもパピコですね。
あでもパピコはでもやっぱり夏じゃないですか、どっちかといえば。どっちかといえばですけど、
冬も食べれますけど手が寒くなるけど、
冬ね、いやめっちゃ冷たくなりますよね、はい、冬だと、
はい、
ちょっとティッシュ巻いちゃったりしたくなっちゃいますもんねその冬だと
はい、あれ分けれるのもいいじゃないですか。
あまあね、うん、多分僕らが小学生ぐらいの時にできたアイスじゃないですかね多分ね。なんか
そうでしたそうでした。
ですよね、
マックス4人まで楽しめるんですよあれ
いやまあ 端切れをってことですか。
そうそう、上の上のやつも分け与えると、
まあそうですね、うんうん、でも上の方あんま入ってない時もありますよね。いっぱい入ってる時もあるんですけど。
いっぱいは入ってないよ、その毎回量一緒ですよ、ちょっとしか入ってない。
いや、あの中が空洞が多すぎて、なんかほんのちょっぴりしか入ってない時があります、あの上の部分下に。
僕結構食べますけどそんなことないですよ、
は
い、
あ詰まってますよ、
はい、詰まってるっていうか満パンには詰まってないですよ。
はい、
だからあのエビの尻尾あるじゃないですか、はい、エビフライの、はい、あの尻尾のところでちょっと肉詰まってるところあるでしょ、わかります。
あ、まあ、わかります、ギリギリの、はいはいはい、
はい、あのちょっと硬い殻の中にまだ身が詰まってるところ、
はい、はい、
あんな感じじゃないですかあれ。
まあまあそう、そうですね、はい、だからまあ、まあちょっと4人で分けられるっていうのはちょっと大げさな、まあ
2人2人か
大げさな言い方ですけど、う
ん、はい、
まあ、やっぱり小豆バーですね、や美味しいなと思うのは、う
ん、なるほど、はい、はい、
まあちょっと夏に向けてアイスを食べましょうということでしたが、
はい、皆様もおすすめのアイスがあれば我々に、はい、あの教えてください、よろしくお願いします。ということで、アップルポッドキャストのレビューをいきましょう。
お願いします、
本日のレビューはこの方、俺の裸は 2% さんです。ありがとうございます。
そんな名前の人だったんですよ、ちょっとごめんなさい、あのコメント選んでたけど名前あんまり、すみません、ちょっと真剣に見てなかったけど、そんな名前の人でした。ああまあまあ、はいはいはい、いい名前ですけど、はい、
弁護士さんの友達と雑談している感じが好きです。おはようございます。コロナ禍頃から楽しくこの番組を拝聴しています。散歩中の娯楽として欠かせません。さまざまなテーマの法律観点を語ってくれますので、弁護士さんの友達と雑談している感じでとても好きですと、うん、去年の性交渉不同意の話でお互いが不同意だったらどうするのの見解でどういうことの一言には爆笑しちゃいましたよ。今後も楽しみにしてます。元気に倫理観大事に好きに放送してください、よろしくお願いします、ということで星5ついただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お互いが不同意だったらって話なんかあったんですね、ちょっと僕もあんま記憶がなかったですけど。
いやだから僕が言ったんです、そのなんか不同意で逮捕されるんやったらお互い不同意って言ったらどうすんのっていう話、うん、
なるほど、ちょっとごめんなさい、あんまその時あんまり脳みそがついていってなかったのかもしれないですね僕の、はい、
吉川さんはお互い不同意の話じゃなくて、
はい、
事実関係があったかどうかっていう話をしてた、
はいはいはいはい、
でも事実関係はあったとしてお互い不同意やったらどうなんのっていう話を僕がして、うん、なんかちょっと、はい、変な返しが来たんで僕はどういうことって言ったんやと思いますけど、
うん、なるほど、お互い不同意でなんかでもお互い有罪だとなんかちょっと腑に落ちない感じもちょっとしますもんね。
でも不同意ってそうなりえますよね。
うーん、こう裁判刑法上は該当しちゃうのかな、お互い不同意みたいなお互い有罪みたいな。
例えばその時2人がノリノリでそういうことをやったとするじゃないですか、
はい、
で後々不同意でしたっていうのを
はい
男性が女性側のどっちからでもいいけど言った時に、
うん、
いや僕も不同意でしたが一番正しい防御法だと思うんですよ
そうなのかな、まあまあ、まあ
まあ、だって不同意だと罰せられるんでしょ、
まあ、不同意
性向こうが不同意って言ってるんやからそれ不同意は成立してるけど自分にも、うん、そんなこと言ったらお前も不同意やったんやぞというカウンターしかないんじゃないですか、うんうん、
ただ客観的な状況から判断されるので、まあ、現実にはまあお互いが不同意であるという状況がちょっとなかなか想定はしがたいところではあるんですけどね、はい、
普通だとそうですけど、はい、元々の話でしてたのが、はい、お互いが合意のもとやっといて、うん、後から気が変わって不同意でしたって言われた時の防御法という話で話してますから、うん、そう見ると、うん、そのどっちが同意があってどっちが不同意やったかってわからないでしょ、
はい、
事実として本当はノリノリやったのに、うん、後からこれ言えるからね不同意って、
うん、
それを言われた場合にいやそんなこと言ったら俺も不同意やったわって言うために、
うんうんうん、
防御策としてツイッターで先につぶやいとくっていうのはいいんじゃないですかっていう話を僕しました。
なるほど。
その行為が終わった後にいや不同意やったわって書いといたら、はい、それは証拠になるでしょ、不同意の。
うーん、まあまあ、そのじゃあその一日一度なんかその成功者持ったたびにツイッターでなんかその、なんかでも感じ悪くないですか、ね、なんか別にあのなんか問題なかった場合、あのまあまあまあちょっとだからあんまりなんかその方法もなんかまあちょっと使いづらい防御方法だなっていう気はしますけど、まあまあそういうことですか、うん、なるほど。
昔からけどその例えばそのナンパした女性と、
はい、
その日のうちにそういうことをやることになった時に、
はい、
自宅に連れ込まないっていうのは常識でしたけどね、
うんうん、
そのラブホテルに行った方がいいと、
うん、
というのはもう入り口に監視カメラとかあって、
はい、
その無理やり連れて行ってるかどうかとかが分かるんですよ、客観的に、
うんうん、まあ、あとはその今の不同意性交罪ってその無理やりっていうのはその外形的に無理やりじゃなくてもその心理的にとかそういうところもある中でいくと、うん、そのなんていうかな、その外形的にラブホテルにその連れて行かれたわけじゃなくて行ったってこと自体はかなり同意を基礎づける事情にはなると思うので、その自宅と比べてですね、
うん、いやそのラブホテル前で、うん、例えばその女の人の方が手をグイグイ引きながら入れてたとしたらや
ね、いやいや、まあまあそれだったらまあ自宅でもまあ防犯カメラあったらまああの
自宅に防犯カメラないじゃないですか、
まあまあ、まあ、マンションとかであればある可能性もあるのでまあと思ったんですが、はいはいはいはい、まあまあでもその、 あのラブホテルのが間違いないっていうのはそれは本当にその通りだと思いますね、
うん、はい、あとはやっぱり不同意に対して不同意って言われたら裁判所どうするんやろうなとは思う、はい、
ただ僕みたいにちょっとあごめんなさい、こういうこと言うと営業妨害になっちゃうから良くないか、
なんですか
ちょっとあの僕ちょっとそのラブホ苦手なところがあるのでちょっとそういう僕とかには困った話ではあるんですが、
あの吉川さんはもうご結婚してらっしゃるので心配しなくていいんですよ、
一般論とか今その不同意性交罪になるかどうかの話ですからちょっとまあ、うんうんうん、と思ったんで、いやラブホが苦手な人って結構いると思うんで、
ほうほうほう、
僕自分以外でも結構そういう聞いたことある人いますけどね、なんか、
うん、なんでなんですか、
ちょっとだから潔癖の毛が出てくるというか、
はい、汚れてると、
いやいや、まあその普通のホテルもそう大して差はないのかもしれないですけどはい、ちょっとそのなんていうかどうなんだ、なんか嫌な想像しか出てこなくちゃ出てこなくて、なんか
ほうほうほう、うん、
そういう気持ちになれないっていう部分もありますね。
嫌な想像。
その
どんな想像してるんやろ、なんか
潔癖的なこともあるんですけれども、
はい、
あ嫌な想像というかその天の弱な性格だからかもしれないですね、多分。
うん。
やれやれと言われたらやりたくねえみたいな。なんかそういう。天の弱なところがあるからかもしれないですね。
はいはいはいはいはい、はい。
まあまあ いやもうそこは関係ないなんで、すいません、全然ラブホは皆さん活用いただければと思いますがというところです。はい。
減ってるんじゃないですか最近は。
ラブホ？
もうしばらく使ってないから分からんけど、どうなんやろ。
いや分かんない。いやそんなことないんじゃないですか。今もあるんじゃないですか別に。はい、
あるやろうけどなんか新しく作ってるイメージないですよね。
いやその僕は全然わかんないんで、でも田舎っていうか帰省して田舎の方とか行くと別に全然まだあったりするかなとは、
うん、
国道沿いとか昔 の高速道路沿いとかにいっぱいあるとことかも今もあったりしますしね。
はいはいはいはい、高速道路から見えるように看板出してますからね。
そんな減った気はしないですけど、はい、
なるほど、
はい、すみません、ちょっと全然ラボ詳しくないんで、まあ、あんまりちょっといい加減なこと言えない言えないんですみません、はい、
は
い、
俺の裸は 2% さんありがとうございました、はい、
ありがとうございます。これちょっとなんかネーミングセンスはいいですね、なんか、はい、
というわけで本日の本題に入っていただきたいんですが、今日は何ですか。
はい、これがこの放送が2026年7月かなになると思うんですけども、
はいはい、
今年2026年1月にですね、
うん、
とその死刑判決に関する裁判が出てまして、大阪地裁で判決が出てるんですけれども、
うんうんうんうん、
死刑囚の方3名の方が、
はい、
国を訴えて、
うん、
今ってあの死刑って絞首刑じゃないですか。
首絞めるやつね。
そう、そうです、絞首刑なんですけど、うんうんうん、まあ、死刑囚だから絞首刑をの執行される立場ではあるんですが、うん、その絞首刑という刑罰自体が、まあ、首を吊るという方法が残虐だから、
うんうん、
まあ、憲法に違反するということで、うん、その絞首刑の執行の差し止めを求めた訴訟というのが起こされていたんですけれども、
これは死刑囚ですから、
はい
はい、まあ、悪いことをしてた3人ですよね、
うん、まあまあそういうことですね、まあ、
死刑になるレベルの悪いことをやってた3人ですよね、
まあ、はいはい、
でその3人がその自分のやったことを棚に上げて死刑をやめろと、まあまあ、残虐やから、
はい、
ということを言ってたと、
はい、でこれはですね、その少しちょっとなんていうか分かりづらいのがですね、死刑そのものが憲法に違反してるんだと言っているわけではなくて、この訴訟の中ではですね、まあ死刑ですと、自分は死刑囚ですけれども、その死刑の執行方法が絞首刑であるということが憲法違反だと、だからその執行を止めろという主張していて、で、うん、通常その死刑がそもそも死刑自体が重すぎるとかですね、
うん、
場合によってはその死刑自体が憲法違反だっていう話をするのであれば、
うん、
まあ刑事事件の中でやってくださいよっていう話はあるんですけれども、もともと刑事事件で争うというか、まあ、裁判を受けたから、まあ、死刑判決を受けてるわけなので、
うんうんうん、
今回はその死刑判決はもうすでに出ちゃって終わってるんだけれども、
はい、
別途行政訴訟という形で、まあ絞首刑の執行差し止めを求めたという事案でした。
はいはいはいはい、
これなんかニュースにはそんななってなかったのかな、まあ、全く
なってた、なってましたよ、
うん、あ、そうですか、はい、でちなみにそのまあこれは皆さん知ってると思うんですけど、その当然その日本って、はい、今刑罰の中で死刑っていうのが認められてる国なんですね、
うんうんうんうん、
で実際ただまあ世界的にその見て死刑っていうのがその一般的によく行われてるかと言われれば、そんなにほとんどの国がやってるような刑罰ではなくて、
うん、
実際死刑制度を維持している国というのはそんなに多くはないです。
まあ、そこだけ切り取るとそうですけど、
はい、
外国はその強盗犯とか撃ち殺すじゃないですか。
まあまあそういう話もありますよね、はい、
日本って捕まえますもんね、はい、
うん、
威嚇射撃ぐらいで、
うん、まあ、なかなか撃ったりはしないですわね、はい、
そうじゃないですか、
うん、
だからその前提がなんか大きく違うから、その裁判でなんか生け捕りしたやつを死刑にするかどうかっていう話やから、うん、基本殺しに行ってますもん、うん、外国の警察官って。
まあちょっとその社会制度が違うっていうところは当然あるんですけど、
うん、
まあ、
うんうん、
ただまあいずれにしてもその死刑制度っていうことだけ捉えるとそんなによく行われてる制度ではまずないっていうのはあります、
はいはいはい、
で、ただ過去にもですね、そのまあ死刑自体がですね、残虐な刑罰だから、うん、憲法に違反するでしょうということで争われたようなことはあるんですけれども、
うん、
一応過去の裁判例ではですね、
うん、
まあ古い裁判例とかにはなっちゃうんですけど、まあ原則刑罰という死刑自体がまあ残虐な刑罰とは言えませんよっていうような話は判決では出ていました。
はいはいはい、
ちょっと前提としてですね、まず何が問題になるかっていうことなんですけど、憲法違反っていう話になぜなるのって話なんですが、
うん、
一応ですね、憲法の36条に、
はい、
公務員による拷問または残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずるっていう規定があって、
うんうんうんうん、
でまあ こういう規定があるんで残虐な刑罰ってのは絶対にこれを禁ずるとある以上、もう死刑が残虐な刑、死刑というか公主刑が残虐な刑罰になるのであれば、これはあの違反するんじゃないかというような、主張がなされていたと。まあ、ちょっと憲法だけじゃないんですけどね、はい、人権規約とかの主張もあるんですけど、まあ、そういう話をされているということと、あと、そもそもなんで公主刑なのっていう話なんですけど、死刑でもですね、はいはいはいはい、一応これはですね法律で定めがあってですね、
はい、
あの刑法の11条1項に死刑は、刑事施設内において公主して執行するっていうふうに規定がされているので、まあ公主っていうか、まあ、だから要するに首絞めをして、刑罰しますよってことは刑法で定められています、
はい、
でかつちょっとこれも従前お話ししたことあると思うんですけど、
うん、
別に死刑囚って死刑っていう刑を受けてるだけで身柄拘束を刑罰として受けてるわけじゃないじゃないですか、
はい、
拘禁刑であれば身柄拘束自体が罰ですけど、死刑の方は別に罰金払えとか身柄拘束をされるとか自由刑ではなく、あくまで死刑なんですね、
はい、
なんですけど、だからといってその死刑執行するまでどこにいてもいいよって話じゃ何が起こるかわからないから、一応刑法の先ほどの2項でですね、死刑の言い渡しを受けた者はその執行に至るまで刑事施設に拘置すると規定されているので、拘置所で、死刑が執行されるまで身柄拘束を受けていると。
いやまあまあそりゃそうですよね。だって無期懲役の上が死刑なんやとしたら、
はい、
その無期懲役の刑プラス死刑のような気がするので、そうあるべきだと思いますけど、例えば死刑があなた決まってるから死刑までは自由ですって言ってなんか自由にさせるわけにはいかんでしょ、そら、はい、
そうそうそうそう、まあ刑罰という意味ではないんですけどね、多分死刑自体の執行が難しくなるからだと思います、うん、まあ逃亡するってこともあるかもしれませんけど、自殺しちゃうっていうこともあると思うので、まあ刑が執行できなくなる可能性があるから拘束すると、
うん、
でかつですね、今度刑事訴訟法にはですね、
はい、
刑事訴訟法、あ、ちなみにごめんなさい、今ちょっとその前にですね、今死刑って判決が出た時にその死刑っていうのは公主刑ですよっていうのは刑法に書かれてるわけですけれども、
うん、
じゃあ判決で死刑ですって言われたらすぐ判決が死刑が執行されるかというと、
はい、
多分これ皆さんご承知の通りなかなかされないんですよね、
うん、その時の法務大臣かなんかが決めるんでしょ。
そうなんです。でそれがね、まあ刑訴法に規定がありまして、
はい、
刑事訴訟法の475条でですね、死刑の執行は法務大臣の命令によるっていうふうに規定されているので、
うん、
法務大臣が命令しない限り執行されないんですね。
はいはいはいはい、はい、
ただ本当はですね、そのこの刑事訴訟法475条にですね、
うん、
2項になるんですけど、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならないっていうのが原則としては書かれてるんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、正し書きとして再審請求が行われてるとか、まあ、そういろいろ例外はあるんですけど、うん、原則は6ヶ月以内に行わなければならないってされてるんですけれども、
うん、
実際は運用上は6ヶ月以内に執行されるなんてことはもうまずないみたいな状況になってしまっていると、うん、
それ法務大臣が号を出したらその場で執行して、
はい、
号を出さなくても6ヶ月経ったら自動的に執行でいいような気がするけど、
まあその
だってそれで執行しないまま、
はい、
結局死刑が執行されないまま、
はい、
寿命が来る人いるでしょ。
いやいや、いっぱいいますよ、いっぱいいますっていうか、だからその死刑が執行されないで終わっちゃってるって例が現にあるっていう状況、
ね、めちゃめちゃあるでしょそれ。
うん、
だそれはおかしいですよねと思う。
それとそのあくまで死刑にするというのは、
うん、
裁判所の判断になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんですけど、なんか執行の実際の執行が法務大臣っていう行政になっていて、 例えばもうオウム関係の関係でこの段階で一気に執行してしまおうだとか、なんかこの行政判断みたいになっちゃってるところがあるような気がするので、うん、
あれ今の天皇が変わるタイミングで執行しましたよね、
うん、
政治的な動きがあったような気がする。天皇が新しくなったら恩赦とかもしないといけない可能性が出てくるから、うんうん、その前に執行するみたいな、
まあ、そういう趣旨で行政の判断に最後なってるっていう部分はあるのかもしれないですけれども、
うん、
なかなかそれ死刑囚の方にとってもなんか不公平があるような気もするので、同じく死刑っていう判決を受けておきながら、まあ、いつまで経っても執行されない人もいれば、サクッとっては、いかんずともある程度早い段階で執行される方もいたりしてっていうところで、
マスコミも悪いと思いますけどね、法務大臣が代わって死刑執行したら死神とか書いたりするじゃないですか
そう、まあ、だからそのなんか法務大臣の最後一言になんか任せてるのもそれはそれでなんか制度として山さっきおっしゃったように、うん、なんか法務大臣の荷が重いっていうか、
はい、
なんか制度とし
ても、法務大臣はでもそれを任されてるんやったら法務大臣になった時にそれ覚悟決めないといけないと思う。その覚悟がないんやったら法務大臣受けたらいかんと思う、うん、
まあまあその行政はあくまで法律を執行する立場ですということを言うのであれば、まあそれはそうかもしれないですね。まあ、6ヶ月以内に原則執行しろとなってるわけなので、
はいはいはいはい、でそいつがその法務大臣が法律無視してるってことですからね、言うなれば、うん、
まあ皆さんちょっとこのあたりはなんかよくね、死刑になってなんですぐ執行されないのっていうのはあると思うんですけれども、うん、法律上は今申したような形にはなっているんですが、実際は運用上そうなっていないというところです。
はいはいはい。
まあ、あとはその細かい刑事収容施設法とかでですね、死刑は刑事施設内の刑場において執行するとかですね、
はい、
死刑を執行するときは行使されたものの死亡を確認してから5分を経過した後に、紐を解くとかですね、その細かいこととかがあったりとかですね、ただその実際の死刑のそのなんていうの、装置、死刑のシステムどういうふうにするかっていうことに関しては結構古い、明治6年の古い法律みたいなものを使ったりしているので、
はい、
若干ちょっと古い部分に依拠している部分はあるんですけれども、
うん、
まあ一応法律としてはそんな風な規定になっておりました。
だから死刑って執行したら終わりなんですよね。死んでる死んでない関係なしにして、過去にいたかどうか分からんけど、首吊るされて5分以上耐えて死なんかったみたいなケンシロウみたいなやついたとするじゃないですか。
はい。
それってもう一回はしないでしょう、執行は。
だけどさっきのやつは5分経過したっていうのは死亡を確認してから5分を経過するですからねそんな首強い人いるかない
やでも首鍛えたらなんとかなるんかなと思って
た。いやならないでしょう。まあならない、ならないんじゃないですかねそれは。うん、まあ、ちょっとごめんなさい、そこはちょっと僕もよくわからないんですが、
外国かどっかでそんな事件なかったでしたっけ。
それね、なんかバキかなんかの漫画であったような気はするんですけど、そういう話が
漫画ですかね。
漫画であったと思います。なんか一回死刑何度死刑しても死なんみたいなやつですよね。それバキじゃないかな。
何度死刑しても死なんじゃなくて、一回執行したけど、
うん、
なんか蘇生したかなんかで生き残ったけど、うん、もう死刑執行してるから一回、
はい、
もう2回目はないみたいな。
ただ日本の公主刑ではさすがに復活するってことはありえないかなと思いますけどね。まあたそれとあと過去にもそういう例はないんだと思います。
なるほどなるほど、
はい、
まあ、普通はね首吊られたら死にますからね、はいはい、
で、まあ、ちょっとその判決の結論自体はまあそのさっきの執行差し止めるっていうことに関しては却下されてしまってるんですけれども、
はいはいはいはい、
まあこれはまあちょっと細かい内容は有料放送で少しご説明しようと思うんですが、いわゆるちょっと門前払い的な内容になっていて、まあ、はい、 要はさっきの私ちょっと申した通りで、あの刑事事件の中で争うなら別として、別途行政訴訟でそれを争うっていうのは、うん、それできないよ、手続き上できないよみたいな話で、却下されてしまっていると。
はいはいはいはい。
だからまああんまりそこの中身に 入らないっていうか、門前払い判決になってしまっているというところです。
うんうんうん。
まあそんな判決があったんですけれども、
はい、
まあ、どうですかね、まあ、だからこれこの判決に関しては死刑がいいか悪いかじゃなくて、絞首刑がいいか悪いかっていう話ですね。
うん、うん、もう絞首刑でいいんじゃないですか、その仕組みもちゃんとできてるんですから。
うん、だから
なんかよく言うじゃないですか、なんかみんなでボタンあーって押して、
うん、
誰が阿弥陀くじつながってたかわからないようになってるとか、
まあそうなってますね。はい、
うん、
はい、
そんな仕組みがちゃんとあるんやから、
はい、
それ注射にする言うたらまたその阿弥陀くじ注射にせないかになるってことでしょ。
いや、それ医者がやらなくちゃいけなくなっちゃうんじゃないですかね、そのもし、うん、そうで、だからその、
うん、
反対派というか、その絞首刑が残虐な刑罰だよって主張している方の中では、おそらく、
はい、
電気椅子とか、うん、薬物注射ならっていう意見もあると思うんですけど、
うん、
なんかまあそれを言い出すと、そもそも残虐な刑罰、残虐じゃない死刑って何なのって話に今度なってくる。
はいはいはいはいはい。
死刑である以上もある程度残虐だと、うん、まあその憲法が違反する残虐な刑罰っていうのは何かっていう定義の問題はあるにしても、
はい、
その
大根おろしで頭からすりおろしていくとかは残虐やと思いますよ。はい、
うん、うん、そう、まあ、そうね、はい、まあまあそうね。だからそのね、残虐も多分ね2つあると思うんですよ。その、
はい、
なんていうのか、その苦しめないっていう意味と、
うん、
その不必要に遺体をなんていうか損傷させない、
はいはいはいはい、
っていう多分なんか大きく2つあるような気がするんですけど、多分大根おろしは多分今のこの2つの意味で多分相当残虐なので、めちゃくちゃ苦しめてるし、はいはいはい、なんかもう遺体もなんか損傷が激しいって話になってるので、
どこまですりおろしたら死にますかね。まあけど頭3分の1すりおろしたらそれ死ぬでしょ
う。いやいや、わかんないですよ、やったことがないから。
足からすりおろされたらたまらんで、そら。
いやいや、なかなかそうだから、それはもう
頭からいかんと、
それはダメでしょうね、間違いなく。
はい、
ただ確かに、まあどうなんですかね、まあね、反対家の方から執行の時にですね、うん、まあ、要するに首が切断されてしまったりすれば、それは残虐じゃないかっていうような話なんだとは思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ実際にね、これもうやられてみないことには分かんないところもあるじゃないですけど、実験もできないし、実験して死んじゃったら痛かったかどうかもね言えない話じゃないですか。
うんうんうん、
なのでなかなか難しいでしょう。さっきの通り、私もその一回執行して生き残ったらどうするんですかって山本さん言いましおっしゃってましたけど、
はい、
おそらくだから日本の絞首刑ってその可能性がほぼゼロに近い制度だと思うんですよ。だとするとかなり失敗が少ないやり方っていうのは間違いなさそうな気はするんですよ。
あ、なるほどなるほど、そうですよね、はい、だから失敗する可能性があるやつやと、
はい、
そのいろんなところに問題が出るから、
そうですね、だから薬物、まあ、
はい、
薬物もそうじゃないですか、もし失敗した時になんかよく分かんない拒絶反応とか起きてしまって、死んでないんだけどなんか中途半端な状況になってしまって意識もないしとか、なんかそんな状態になったらじゃあどうするのって話ですし、まあ人によってはなんか薬を入れる順番をお医者さんが入れる時間違えちゃってですね、なんか、
うん、
恐ろしいほどの激痛の中で死んでいくことが起きちゃったら時にですね、誰が責任取るんだみたいな話になった時に、
なるほどなるほど、
いろいろ今の技術とか、あとさっきの、うん、執行する側も苦しめないとか、
うんうん、
考えると、うん、まあ絞首刑っていうのがまあ論理的に言えばそんなに痛みがなさそうじゃないですか。
はいはいはいはい、
あのあれ怖さの方がありますよね。なんかヒューッと下落ちてて首がズコンってなる、怖いなってなるんですけど、
階段を登らないかんらしいですからね、まあ、13段
それ今登らないんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、あのだから要するにバコンってそのなんていうかその踏み板っていうか外れて下に落ちるところがあって、で、はい、その上に立って執行される。でボタンを3つのボタンを押すとそれがズドンと落ちちゃって、で下の階で、はいはい、見学する人は見学できるみたいな内容になってるっていう、
あのレッドリボン軍の部屋にあったやつや。
ちょっと分かんないけどあったんですよそれが。
あのボタン押したら下がガーンって開いて、
うんうん、
その下に悟空が落ちて、ほんでブヨンっていうなん
か、ああ、まあまあ、そうまあそういう そんな感じかもしれないです。なんか僕もちょっと今少しイメージが湧きましたが、
はいはい
はい、あの、はい、13階段というのはあの、
うん、
先ほどちょっと私申したその明治6年の話をしたんですけども、あの明治6年の、はいはいはい、あのなんかあの図面みたいなのが作られてるんですけど、その図面だと、うん、まあその階段上登っていってみたいな感じになってるらしいですけどね。あの多分インターネットとかで僕も見たことはありますので、あの、うん、ネットで調べれば出てくると思うんですけれども、まあなかなかその今回判決で出まして、確かに絞首刑ってまあ残虐っちゃ残虐でしょうけど、でもそれを言うと死刑って全部残虐ってな面はある程度あるよねってことになっちゃいますし、
うん、
じゃあよりこうなんていうかまともなっていうか、まともなっていうか苦しみがない死体を損傷、あ、お体を損傷しない方法があるかと言われると、
うん、
なかなかそこもないのかなっていうところでですね、まあ、うん、現時点ではまあ、死刑という制度が認められている以上は絞首刑というのが残ってしまうこと自体は、まあ、それはそれであり得る判断なのかなというふうに思った次第です。うん、でさっきの、はいはい、もしその苦しみを与えないっていうだけの意味でいけば、なんか他にも方法あるような気がするんですよ。
うん、ほうほうほうほう。
例えばその
食事に毒を盛るとかそういうこと。
毒殺はだからまあそれと薬物と一緒じゃないですか。
けど知らん間にあの死ぬじゃないですか。
でもそれもやっぱり反応とかで失敗する可能性があると思うので、致死量が足りなかったらただただ苦しむだけじゃないですか。
うんうん、なるほどなるほど。
いやそうじゃなくて、例えばですよその、うん、ちょっとこれごめんなさい、ふざけて話してるわけじゃないんですけど、その両サイドから鉄板でプレスしちゃうとか。
ああ、一瞬であ
の、ま、平らにしちゃうとか粉々にしてしまうとか、
はいはいはいはい、
あとそれこそ昔のあったギロチンとか、
うん、
ただギロチンもどうなんだろうな、とギロチン苦しめないのかな。
セットされる時にめちゃめちゃ怖いと思いますよ。
うん、でもギロチンとか両側からプレスするって苦しみは少なさそうじゃないですか。ちょっとギロチンは分かんないですけど、 やられた人しか分からないので、あの切られた後だいぶ痛いって可能性がゼロじゃないよかもしれないので、
うん、
まあでもプレスして粉々になったとしてもしばらく痛い可能性もゼロじゃないんですかね、そこは。
で考えていく
とやっぱり今絞首刑っていうのがその事前の策としては、はいはいはい、まあ、
うん、確かに確かに、
うん、そこまでおかし
い、まあベストですね、
おかしくはないのかなっていうところなのかもしれないですね。はい。まあ絞首刑とでもプレスだったら同じぐらいじゃないですか、怖さは。どっちも自分がもしなるとしたら、
プレスってゆっくり迫ってきたら嫌やと思いますよ。
いやもうそのもうもう 0.3 秒ぐらいです。しかも
そんなもん作れます？巻くんですか、ゼンマイか、なんかギリギリギリギリギリギリって。
そうだからそれも山さんおっしゃる通り、失敗したら最悪ですよね。途中で止まったとかになって中途半端にプレスされたみたいになったら最悪だから。だからそうか、やっぱり絞首刑って極めてなんか失敗が少ない執行方法なんじゃないですかね、やっぱり。
うん、
うん、
いやその血抜くとかもあるでしょうけど、死ぬまでそれ時間かかるからね。
ちょっとずつ気を失っていくみたいなことですか。
うん、いやちょっともう話で痛くなってきた。そうですね、
はい、
いやこれは、まあ、けど前提として、はい、その冤罪がないことが前提ですけどね、
はい、いや それはごめんなさい、もう死刑制度是非ですよね。
うん、
だから死刑制度の是非の話になっちゃうと本当に反対する理由の最大のなんていうか理由としてはやっぱり冤罪の存在っていうことになっちゃうと思うんで、
はい、その検察官に悪い人がいるから自分の成績のために、うん、この人が犯人じゃないって知ってるのに、
はい、
犯人にするための証拠を捏造して、
うん、
っていうのが過去に何件もありましたからね。
うん、まあまあでもそうじゃなかったとしても冤罪はありえなくはない話だから、別にその検察官のせいだけじゃなくて、はい、なんか
でも検察官がそれやってるのってすごい罪が重くないですか。
まあまあそれはそうですけど、まあちょっとその、うん、冤罪がなぜ起きるかっていう理屈はちょっとともかくとして、あの、はい、まあもちろんなんかコナン君みたいな人がちょっと悪人になってなんかね、あの人を陥れたりしたら、それはもうこれはこいつが犯人だってことで検察官も信じてしまって無罪の人が有罪になっちゃうってことはありえなくはないかもしれないんで、あのまあ何ともちょっと冤罪の理由はあれですけど、ただいずれにしても冤罪というものがあるとすると死刑しちゃうと取り返しがつかないので、まあそこはちょっとまあね、あの反対の一つの理由になるんですけど、まあちょっと今日はでも言いたかったのはそうじゃなくて、まあ死刑は死刑として認められるとして、絞首刑が、はい、まあ残虐かどうかっていうのが裁判で争われた事例があったので、
なるほど、
ご紹介させていただいたというところです。
一、はい、個だけこういうニュースが出た時に、はい、いつも疑問に思うんですけど、
はい、
人権派弁護士っていうじゃないですか。
はい、
人権派弁護士って、
はい、
じゃ死刑をなくしましょうとか、
はい、
死刑囚の人権を尊重しましょうとかいう人を一般的に言いますよね、
はい、まあ、ちょっとよく、まあ、どういう定義なのか分かんないで、まあ、まあまあでもそうなってたらそうかもしれないですね、はい、
一般的にそうじゃないですか、
はい、
でもこの人って、
はい、
その加害者の人権守りましょうって言うけど、
はい、
被害者の人権を守ってないような気がするんですよ。
うん、
その吉川さんがこの放送の中でも何度もおっしゃるように、
はい、
仇討ちはできないわけじゃないですか、
はい、
悪いことされても、
うんうん、
でそれを国の機関が執行しますっていう形になってるわけでしょ、
はい、
でそれで国の機関が決めた方法で例えば死刑なりそういう判決が出たらそれは執行されないと、はい、
うん、
被害者のその権利が守られてないと思うんですよ僕、
はい、まあ僕もその仕事上なんていうかその人の恨みつらみ的なことをどうしても扱うことが多いですけれども、
はいはいはい、
あのまあとことん僕は依頼者の方にはまあそのなんていうかその負の感情になるべくとらわれないように、うん、心がけてるんですけれども、うん、ただその過去の事件とかでその死刑になるような事件を起こした方の被害者の方っていうのはもう、
うん、
なんていうかなかなかそんな前向きになれるような話じゃなくて、で実際に本当に死刑が執行された途端ですね、はい、その次の日からなんて言うんでしょう、そのちょっとその人のこと考えなくなったとかですね、
はいはいはいはい、はい、
まあそういう救われた気持ちになるって方もいるとは聞いたことがありますし、あとさっきのその仇討ちをまあ国が変わってするという、
はい、
まあだからこそ自分で仕返ししちゃダメよって話になってるのは事実なので、そうだとするとさっきの通り、まあ、執行されて6ヶ月以内に執行しなさいってなってるのに、
はいはいはいはい、そうそうそうそう、
で被害者の方とか例えば自分の子供が殺されたと、
うん、
そんなの法律がなかったら自分が殺しに行くよって思ってる中で死刑になったと、
はいはいはい、
なったんだけどもうもはや死刑の州が死刑が執行されるか、 もう自分が先に死ぬかのなんていうかその競争だみたいになってる方もいると思うんですよ。要は、はいはい、その死刑囚が執行するまで、まあ、死にきれんと、
うんうんうん、
ところが、まあ、いつまでたっても死刑が執行されないから、
はいはいはい、
無念の中死んでしまうとかね、
うん、いやそんな中その人権派弁護士っていう人が、うん
はい、
その死刑囚の人権を守りましょうとか、
はい、
あの加害者の方にも人権はあるんですとか言ってたら、
はいはい、
その被害者の権利を、
うん、
もうなんていうの、そのむちゃむちゃにしてるような気がするんですよね。それやのになんで人権派弁護士って言うんやろうとは思う。
いやまあまあちょっとそのそもそもですね、なんかその、はい、人権派じゃない弁護士って何なんだろうって話ではなってくるのであ
の、はい、の全員人権派ってこと。いやじゃあなんで人権派弁護士っていう言葉があるんですか。
それは知らないですよ、僕が言ってるわけじゃないから。だからなんかその人権派弁護士って言葉がある、なんかあたかもそれ以外の弁護士ってなんか人権を蹂躙してるか あの誤解があるような気はするんですけど、まあそもそもどの弁護士もその人権を
そうですよ、ね、
まあ尊重するっていうのは当たり前の話なので、まあちょっとそれは、はいはいはい、あのちょっと言葉があんま良くないかもしれないですね。人権派弁護士って言葉が良くないかもしれないです、
うんはいうん、すごい違和感ある。だからあの言葉聞くたびに、
うんうん、まああんまりそこ僕は考えたことがなかったのであれですが、はい、
聞いたことあるでしょ。でも人権派弁護士、
いやいや、まあそれよく聞きますけど、でもただ、うん、あんまりそこに関して深く考えてはいなかったので、はい、すいませんそんなところです。であと、はい、あと死刑囚の話に関しては他にもですね、今山さんがちょっとおっしゃったようなことですけど、まあ人権が認められるべきだってことでいろいろ他にも指摘されることとかあってですね、例えば、うん、その最近ですとその死刑囚の方をその監視カメラでずっと撮影すること自体が、
はい、
人権侵害じゃないかとかっていうことで問題になってたりとかですね、例えば女性の死刑囚がいた時に、
はい、
そのまあ要するにトイレというか排泄行為から、うんまあ、就寝時まで全て、監視されると。うん、いうようなことが あるとすればそれは人権侵害じゃないかというような指摘がされたりとかですね、
はいはいはいはい、
もしくはその死刑ってそのさっきの通りすぐ執行されないわけですけど、される時って、うん、なんか何時間前かな、ちょっとごめんなさい正確じゃないかもしれない、2時間とか3時間とかその直前に指摘される
ん
ですよ。
うんうん、
でそれはもう少しなんていうの、心の準備をさせるべきで
いいけどそんなことして自殺したりするからでしょ。
いやそうそうそういうことですよ。だからその監視カメラ の監視っていうのも結局なんか常時監視してるわけじゃないらしく、その要はそういう例えばなんかちょっともしかしたらちょっと自傷してしまう可能性があるとかですね、
うんうんうん、
そういう時に、まあ、監視するってことなんでしょうけれども、まあ度を超えて監視してしまうとか、いうことは人権侵害じゃないかとか、そのさっきの、まあ、もう少し早めに言うべきだとかいうことが問題になってたりもしますっていう。
もうそれやったらもう即時実行、うん、もう死刑って判決出たらそこは3時間後にもう殺したらいい。そうしたらそんなこと言われなくなるから、
まあ、あと人によってはやっぱりね早く執行してほしいっていう方もいるらしいんですよ。まあそれはちょっとまあ反省してっていうことなのか、どういう意図かっていうのはいろんな意図があるかもしれませんけど、うんうん、いつ執行されるかわからないっていうのも実際問題結構辛いじゃないですか、
うん、
だからそのじゃあそれはね、まあ、被害者の方に死んじゃった方もいるかもしれないから息吸えるだけマシでしょって言い分はあると思うんですけれども、だからといってそのすぐ執行されてしまった死刑囚の方と10年後に執行された死刑囚の方どっちが幸せだったのかっていう話はちょっとその本人になってみないとわからないところもあるので、うん、まあ、いずれにしてもなんかその人によってなんか状況が大きく違うっていうのはなんか理由、合理的な理由があればいいのかもしれないですけども、
なるほど、まあ確かに確かに、うん、
そうでもなさそうな感じで執行が伸びてるようなところはあるかなっていう印象です。
はいはいはいはい、
はい、うん、
なるほど、
はい、すいません、ちょっと死刑に関してはいろんな考えの方がいらっしゃると思うんで、まあ、もし知った激励あればまた言っていただければと思います。
はい、
はい、
有料版の方ではどういう話をするんですか？
有料版では先ほど の法律の話をもう少し具体的にして、その判決の内容をもう少しご紹介させていただこうかなと思います。
なるほど、
はい
はい、興味がある方はですね、サブスクに登録していただければ聞くことができます。お試しもあるので、
はい、
興味がある方ぜひサブスク版も聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。
本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。